た方は世にあっては観難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。私たちの罪のために身代わりに十字架にかかって血を流し肉を裂き命を捨ててくださった主イエスキリストの父なる神様、あなたの考えられない愛によって私たちは罪の許し、体のよみがえり、常しえの永遠の命をいただくことのできる救いに招かれております。感謝いたします。それだけではなくて、この暗い世の中にあって死の影の谷の絶望の中でうめき苦しんでいる人々の中にあって、あなた方は世界の光です、あなた方は地の塩ですと、私たちをそのような存在として召してくださり、それぞれのところに、生活の場に、また職場にあなたが伴って派遣してくださることをありがとうございます。そこはあまりにも暗く、あまりにも自分の力ではどうすることもできないさまざまな問題が満ちあふれているところですから、主よどうぞ疲れた私たちの心をあなたが新しい力で満たしてくださるように、またやり場のない怒りやストレスがありましたら、神様がどうぞそれを私たちの心から取り除いてくださいますように。今もう一度御翼の陰に身を避けています。主よどうぞ、すべて疲れているもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、そう招いていてくださる主の御筆に、御懐に飛び込んでいくことができますように導いてください。そして主よ、命の御言葉を聞かせてください。主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように翼を買って登っていくことができると聖書は約束しています。どうぞ主を静かに主の御言葉を待ち望むことができる私たちとしてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は読んでいただきました黙示録13章から、獣の刻印というちょっと怖い題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。前回の、場面を見てまいりましょう。前回は創世、黙示録の12章を、覚えました。そこでもかなり、インパクトの強い、ちょっとふざけてるかと思われるような題をつけました。宇宙戦争という題でありました。いろんな方から反応をいただきまして、そんなタイトルは未だかつて見たことがないとかですね、そんなことを言われておりますが、最初の場面はクリスマスをめぐっての、戦いが記されていました。イエス様が世界で最初のクリスマスにお生まれになるときに、その目の前に大きな赤い竜として描かれていた悪魔が、生まれてくる幼子イエス様を食い尽くそうと立ち尽くしていた、待ち構えていた、そんな緊張した場面がありました。二つ目の場面は、天において天使たちと悪魔たちが、まさに宇宙戦争をしている状態でありました。巨大な竜、悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は、その使い悪霊たちとともに天から地上に投げ落とされたということが、記されていました。しかし三番目の場面は今日に続きます。地上に投げ落とされた悪魔が怒り狂って、神の民を、主イエス様に従うキリスト者たち、また教会のメンバーたちを、標的にして戦いを挑んでくる場面であります。いくつかの聖書の箇所を開きたいと思いますが、聖書が語っている悪魔というのがいかに怖い存在なのかというのを、ちょっと見たいと思います。新約聖書の後ろの方に、黙示録よりも少し前ですが、ペテロの手紙というのが2つほど収められています。イエス様の一番弟子を自負していたあのシモン・ペテロ、けれどもイエス様が十字架にかけられるときに、イエス様を見捨てて逃げて、あんな人は知らないと3度も拒んだあのシモン・ペテロ、しかし 復活した後に、命を懸けてその復活なさったキリストに、許しを与えてくださったキリストに従っていったその人物の手紙です。ペテロの手紙第1の5章の8節を見ますと、その結論のあたりで非常に実用的な、また目に見えない世界においてのほほんとしないように、クリスチャンがのほほんとしないように、こんな警告の言葉を与えています。5章の8節、身を慎みなさい、目を覚ましていなさい、ゆっくりリラックスして、目を閉じてですね、眠っているようなクリスチャンであってはいけないというんです。あなた方の敵である悪魔が、そうです、悪魔というのは皆さんの敵です。皆さんの悪口を言って、皆さんの告げ口をして、皆さんを何とかして地獄に引きずり落とそうとする、そんなものであります。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。怖いですね。もう飢えたライオンのように、飢えた野獣のように食い尽くすべきものを探し求めながらうろうろうろうろ歩き回っているって言うんです。皆さん周りを食い尽くすべきもの、それは憎しみであったり怒りであったり、殺意であったり妬みであったりすることでありましょう。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。そうです、いつの時代にもキリスト者は悪魔に付け狙われています。ブラックリストに入れられているんです。要注意人物としてマーキングされているんです。そして悪魔はあの手この手を使って、できればクリスチャンを惑わして、その信仰をダメにして、クリスチャンでありながら暗い顔をして、そして罪を犯すようにということを誘っていく人物であります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその栄光の永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよい限りありますように。アーメンと続けられています。皆さんはこの前のですね、フルトネ川が綺麗だった頃、もしかしてこの前の川で泳がれたかもしれません。多分何十年か前はですね、ものすごい綺麗な川だったと聞いています。シジミを取ったり魚を取ったり、それが食べれるぐらいの綺麗な泳げるところが、今はちょっとですね、水泳する気持ちにはなりませんけれども、まあそれは都会の中の川だからしょうがないでしょう。たくさんの、生活の排水が流されていた時期がありますから。私の住んでいた生まれ育った四国の高知県というところは非常に海が綺麗で、川も綺麗です。でも市内はかなり汚い、もうヘドロのような川も流れているんです。でも少し郊外に行きますと、本当に綺麗な川があります。私の父はですね、私を無理やり水泳特訓したんですよね。川の中に掘り込んで、でですね、この上流に向かって一生懸命泳ぎなさい、クロでもですね、流れが強いですから、川ってもうどんどんこう流されていくんですよねそれでもですね、なんとか頑張れとか言ってですね、スパルタ教育をされたんですけども、それがおかげで水泳は速くなりました。クラスマッチがあるとですね、一番にこうかけることができました。陸上に上がると私は遅いんですけども、水の中に入るとですね、カッパのように、はい、でもですね、その川で遊ぶと面白いことが発見できます。川の流れに身を任せてプカーッと浮きながらこう流されていくこともできるんです。すごく気持ちいいんです。こう外流されてこうで空を見上げているとですね、 青空を見ながらこうプカプカ流されていくことができます。何にも力もいりません。リラックスして抜くとですね、水の上に浮きますから人間は。ところがですね、ひとたび足を水底につけますと、たちまちですね、その水の川の強烈な流れをカッとこう感じることになります。で、腰から上ぐらいのところの、まあ、流れがきついとですね、この膝よりもちょっと上だったら流されていってしまいます。 そのようなことを皆さん感じたことがあるでしょうか。流れに乗っちゃってる状態だと全くその流れがあることも感じられないんです。でもひとたびまともに自分の足で立ってみると、そこにどれほど強い力が働いているのか、どれほど強い流れがそこにあって流され続けているのか、それがはっきりと分かります。この目の見えない世界にものすごい強い流れがあるんです。それは私たちを死に追いやろうとする、悪に追いやろうとする、憎しみに、怒りに、復讐心に駆り立てるものであります。それは悪魔の力です。目には見えません。でもすごい磁場というかですね、強力な、力があるのを私たちは感じることができます。しかしそれは自分の足でしっかりと信仰の土台に立った時だけです。浮いてる時には何も感じません。世の中に流され続けて、世の中の人と同じように怒り狂ったり、自分勝手なことしたり、自分は棚に上げて人を裁きまくったりしてる時には全然問題ないんです。でもひとたび聖書の言葉に聞き従おう、まともに聖書の言葉に耳を傾けようとすると、地に足がつきますから、ぐっとですね、ああ私流されていく、何時の時を愛せよなんて言われてるんですけど、とてもそんなことできません、ああという感じですね。自分と同じように隣人を愛しなさいとかですね、神を全身全霊を尽くして、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいという命令があるんですが、とてもそんなことできません。神を中心として、神の国とその義をまず第一に求めなさいと言うんですが、自分の国と自分のやりたいことを求めて、お金を儲けを大切にしたり、また自分が人から評価されることを大切にしたり、神の栄光ではなくて自分の栄光を横取りしようとする、そのまさに自分の中にある悪魔的なものに、その流れに、その力にぶつかることになります。簡単に人はクリスチャンであっても流されることができます。それが楽です。そして聖書も読まない、お祈りもしない、礼拝も気分の時、気分がいい時だけ来る。そうなりますと、もう歯止めがどんどんなくなっていくんです。どんどんどんどん世に流されて、も神様なんかどっか行っちゃって、祈りなんかどっか行っちゃってですね、イエス様なんかどっか行って、世の中と同じように悩んだり苦しんだり苛立ったり、そんなことをするために私たちが選ばれているのではないんです。神様は私たちが求めるならば良いものを与えてくださるんです。ペテロの手紙にもありますが、ヤコブの手紙というところがあります。ペテロの少し手前ですが、ヤコブの手紙、マルチン・ルターという人はですね、これを価値がないというふうに評価したんですけども、藁のような手紙だ、これはしょうがない、こんなものを聖書から抜けてしまいますということを言ってたんですが、そうではないと思いますね。ヤコブの手紙には非常に実際的な、教えがたくさんあります。特に1章の5節を見てください。素晴らしい言葉が記されています。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。私あんまり頭良くないな、そう思う人はですね、もしいらっしゃいましたら、皆さんも とても私よりも頭いい方がたくさんいらっしゃると思いますが、でも知恵が欠けてるなと思っている人がいるなら、その人は神様に知恵を求めてくださいって言うんです。そしたら神様は惜しみなく、惜しげもなく、素晴らしいこの宇宙を作ったその知恵を、宇宙を動かしているその知恵を与えてくださるっていうんですね。これは素晴らしいことです。またヤコブの手紙は試練の中通されている人たちへのこのエールのような励ましのような言葉に満ちています。1章の2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときには、これをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。私たちは障害物があればそれを避けたい、できれば楽な道を選びたいと思うんですが、信仰の道にそういうものはありません。神様はあえて障害物があってもそれをあえて取り除かれない方です。 それは本当に私たちがそれを乗り越えて成長していくことができるためです。私も今そういう誘惑に駆られる時があります。息子がですね、こけそうになるとそのこけそうになるものをのけたくなるんです。ところがそれをやってると良くないと思いますね。あえてつまずきそうなものを置いておく、でもそっと見つめている。本当にやばくなったら助けるんですけども、でも適当にこう転ばせる必要があると思うんですね。神様もそういう方ではないかと思います。なぜかというと、バリアフリーの人生なんてありえないからです。親がいつも過保護になっていると、これはもう大変なことになると思います。ひとたび幼稚園に行き始めて、また小学校に行き始めて、どうなりますか。たくさんの障害物がありますよ。いじめもあるし、ものすごい比較もあるし、競争もあるし、嫌な人もいるでしょうし、先生だってですね、こう、気にかけてくれない場合もあるかもしれない。そういう障害物に満ちたのが私たちの人生ではないでしょうか。しかし神様はあえてバリアアリーの人生を予定してくださっています。しかしそれは本当に私たちを鍛え上げて、そして美しいものをその苦しみの中から、生み出すためであります。そんなことを覚えながら13章に戻っていきたいと思いますが、三位一体の神様に対抗してですね、パロディをやっているような悪魔の軍団がいます。13章、2匹の、獣がですね、海から上がってきたり、また、地から登ってきたりいたします。最初には海から上がってくる獣ですが、これは悪魔とそっくりの形をしています。姿をしています。10本の角と7つの頭があり、銃の冠をかぶっている。神を汚す名で頭が満ちている。その獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のよう。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威と与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで地上は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだとあります。悪魔の狙いは自分を拝ませようとすることです。4節にもこの竜を拝んだという言葉もありますが、その後ですね、また彼らは獣をも拝んでとあります。そして誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようという賛美の言葉を聞きたいのです。まるで神様に対する賛美の言葉を、このパロディに書いたような状態ですね。誰がこの神様に比べられよう、誰がこの神様と戦うことができようと聖書は繰り返し語っていたんですが、ここにおいては悪魔の軍団がですが、誰がこの獣に比べられるか、誰がこれに戦って勝つことができるか、そんな傲慢なことを言います。しかし聖書は慎重に筆を進めます。例えば、7節を見てください。7節には、そこにおいても神様が決して悪魔を野放しになさっていない、いや悪魔でさえも神様の許しや許可がないと何もできないということを繰り返し語っています。7節、彼はまた生徒たちに戦いを挑んで勝つことが許され、これは神様が許されているということです。神様がそのような、許可をされている。またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。これも神様が与えた権威です。神は時に悪魔に対してある程度のことを許可され、また、超自然的なことをする力や権威を、与えられる、そのようなことを、示しております。しかし8節をご覧ください。地に住むものでほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。非常に恐ろしいことが記されています。神様の助けなくして 誰もがその獣を、悪魔を拝まざるを得なくなってしまう。ですから耳のある者は聞きなさいと9節は続きます。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。そのように記されています。生徒、聖なる、神の、民とされた、キリスト者、またクリスチャンの忍耐と信仰がそこにあると記されています。十節を見ますと、もう一匹の獣が今度は地から登ってきます。今度は子羊イエス様にそっくりのような、ふざけた格好をしております。羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かした。また地と土に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。このサタンの手下も獣を拝ませる、悪魔的なもの、悪霊的なものを拝ませることを目的として活動いたします。人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印も行うことが許されました。また14節、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き残ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じ、それからその獣の像に息を吹き込んで獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。ここに至っては信仰者にとっての大変な試練の時代になっております。獣の像を拝まない者を皆殺させたとあるのです。そういうことが行われた時代が何度もありましたけれども、やがての未来においても、全世界的にそれが、そのような形の信仰の、信教の自由が奪われていくことが記されています。しかし今日注目したいのはその後の16節17節18節の言葉です。16節、非常に丁寧に世界中のすべての人がその標的にされるということです。日本人だから大丈夫とかそういうことはないんです。クリスチャンが少数しかいないこの日本だから大丈夫、そんなことはありません。小さいものにも大きいものにも、リッチなお金持ちの富んでいる人も、貧しくてワーキングプアのような人も、自由奔放に生きている人も、また奴隷のようにこき使われている人も、全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせたとあります。獣の刻印がその右の手か、おそらくこの手の甲でしょうね。この内側だったら見えにくいですから、多分ここに押さ、ここかここ、ここにですね、全ての人にその獣の印がですね、刻印が、この焼き印のように、またもしかしたらバーコードみたいな形で埋め込まれるかもしれません、分かりませんけれども、刻印をとにかく受けさせたというのです。その刻印、すなわちあの獣の名前、またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。恐ろしい社会がそこに描かれています。皆さんは買い物にご自分で行かれるでしょうか、それとも誰か奥さんとかですね、誰かに任せて自分は買い物なんかしないという人でしょうか。私は、まあ、1970年代の生まれですから、今ちょっと40代に入っているんですけども、まあ、昔の先輩方よりも少しちょっとですね、あの協力的な旦那かもしれませんとにかく結構買い物は私が行くことが多いんです。それでですね、あの、まあ、ここ感謝ですね、いろんなところに、大きなスーパーマーケットとかいろんなのがありますから買い物に行きます。でカゴをカートに入れてですね、ガラガラ押しながらですね、やってるんですね。あ、今日はこのフルーツが美味しそうじゃないか、安いな、入れよう。あ、今日この肉安売りしてるなとかですね。あ、最近なんかこれ安くなってきたとかですね。あ、この魚新鮮そうで美味しそうじゃないか。今の季節本当にサンマがですね、安くなってきてですね、大根セリとかと一緒に食べると最高ですよね。うまい、変な話。 ところが買うことと売ること、その2つのことをですね、もし禁止されたとしたらどうなりますか。その獣の印がない人は売ることも買うこともできないというふうに言われちゃったんです。買うことと売ること、この2つの行為は人間が社会の中で生きていくために必要なことです。まあ、一匹狼でですね、どっかに自給自足の生活を試みたら、それはまあ別に買わなくても売らなくてもいいんですけども、社会の中で人と一緒に生きようとすればやはり非常に困ってしまうことになるでしょう。もし売買が、売り買いが悪意を持ってコントロールされたとすれば、役割分担をしながら生活を営んでいる全ての人がその影響を受けることになります。想像してみてください。右手か額かに獣の刻印がない人は、霞に行ってもですね、食料品も生活用品も買えないんです。ビルクスに行ってもダメです。それだけではありません。電気とかガスとか水道もやっぱり料金払ってますよね。売買してます。電気を買ったり、水道のその水を買ったり、ガスを買ったりしてるじゃないですか。それも禁止されたとしたらどうなりますか。ライフラインがカットされます。そういう形で信教の自由が剥奪される社会がここに描かれています。黙示録はそのような大変恐ろしい社会がやがて訪れることを予言しております。昔からこの箇所はですね、いろんなことが言われていますが、しかし今日さらにですね、そのような時代が近づいているようにも私は感じます。情報化社会、デジタル化社会、ネットワーク社会、グローバル化がさらに進められていく社会、地球が一つの村のような形で今なっています。そして、スマートフォンといわれる携帯電話は危険かもしれません。自分が今どこで生活しているのか GPS で全部監視されているようなものです。そして個人情報は全部そのクラウドの中に上げられています。皆さんがどこで生まれたのか、どういう病気の経歴があるのか、その病院のカルテの情報でさえも多分デジタル化されているならば一括管理されている可能性もあります。ちょっとやる気になればですね、そのバーコードみたいなのもここに埋め込めば、それがもうないと買えない社会は実現できると思います。人間は非常にその権力とか誘惑に弱いものですから、一つの企業とかがその世界的なシェアを誇り始めたりすると、少し危険なことが起こる可能性が十分あります。私はアップルの会社が好きなんですけども、その会社が将来こんな獣の刻印なんかやらないように祈ってますけど、わかりません。ものすごい勢いで今アメリカよりも大きな資産を持って世界中に、携帯電話を売り込んだり iPad を売り込んだりしてますから、そのうちアップルテレビができるという話もあります。どこにいても皆さんの情報が全部デジタル化されてるんです。そうしますとですね、まあ、皆さんスイカを使って電車とか地下鉄乗る方もいらっしゃるでしょう。あのスイカも皆さんがどこからどこまで移動してどれぐらいの料金払ってるのか全部記録してます。皆さんの行動が、プライベートな行動も全部把握されちゃうんですよ。で、あの道路にいろんなところにこう、また歩行者天国のところにですね、いろんなこう形で監視カメラもつき始めています。たくさんナンバープレートも全部チェックされて、皆さんがどこにどういうふうに車で行ったのか、それも全部分かっています。高速道路のもう ETC 使えばもうあっという間にそれはバレますけども、犯罪を防ぐという名目でかなりコントロールされてしまう、情報が一括管理されてしまう社会が今かなり世界的に、どこに逃げても登録されてしまう、情報がエントリーされてしまう、トレースされてしまう、それこそ人工衛星を使って空から監視されるようなものです。そのような聖書的な文化的な良いものを無視して科学技術だけが暴走を始めたときには、非常に危険な、この悪意を持ったコントロールが始まる可能性は十分あります。 しかしどうでしょうか。獣の刻印を持ってない人は殺されてしまうというこの、状態になります。さらには売り買いができない。これもほとんど死ぬしかない状態ですよね。もう覚悟しなければいけないです。それはイエス様が再びおいでになる前の一番暗い時代かもしれません。次の章になるとイエス様が再臨なさるということが出てきますから、夜明け前は一番暗くなるんです。まさに全てが悪魔の手の中にすべ収められているから、神様の御手の中にというよりは、神様の御手の中よりも悪魔の支配の中に全世界が掌握されているかのような時代が訪れるというんです。限られた期間ですけれども、限定された期間だけそのような恐ろしい事態が起こる、そのようなことが今日のところで記されています。聖書はそこにおいてどのような希望を語っているのでしょうか。今日の13章だけを見るとですね、希望がないんです。困ったなと思いまして、ちょっと先取りして14章を読みましょう。14章の9節をご覧ください。9節からのところ、来週見たいところでありますが、今日のところにありました生徒の忍耐と信仰という言葉がもう少し詳しい形で、記されています。14章の9節、また第3の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。ここにおいては大きな警告というか、ちょっと脅しみたいなものが書かれています。もしも信仰的に妥協して踏み絵を踏みような形で獣の刻印を受けてしまった時にはどうなるのか。永遠の苦しみの中にいざなわれるということです。死が終わりではない苦しみがあるんです。永遠までも苦しみの炎が立ち上る、煙が立ち上るとありました。非常に恐ろしい形で、永遠に神様の恵みが届かない、神の愛が届かないところで苦しまなきゃいけないんだという、そこに落ちてしまうという警告があります。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないと記されています。完全にコントロールされて支配されて、もうもはや平安も休みもない、悪魔の奴隷手下になる以外にありません。しかし13節、また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその苦労から、牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。そして12節、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。そのような、もう流されるしかないかもしれないという中で、人は自分の力では信仰を持ち続けることはできないでしょう。それはシモン・ペテロがよく嫌というほど味わったことであります。シモン・ペテロは自分の弱さを知らないときには、たとえ火の中水の中殺されても私はあなたについていきますと、短歌を切っていました。ところがそのときにイエス様はおっしゃったんです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方をふるいにかけるのを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい。シモン・ペテロが信仰を捨てそうになった時にも守られた、その唯一の最後の頼みの綱はイエス様の祈りでありました。 しかし私は信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。この言葉は皆さんにも語られている言葉です。あなたの信仰がなくならないように、天においてイエス様が祈り続けてくださっている、そのことを聖書ははっきりと語っています。そんなことが聖書のどこに書いてありますかという人がいますかもしれない。ローマ人への手紙8章というところを最後に見てみましょう。そこにははっきりと勝ち目があるのか、またその中で希望があるのか、その最暗黒の時にどうやったら夜明けまで耐え忍ぶことができるのか、そのことが記されています。ローマ人の8章、これは聖書の中で最も高い、最も素晴らしい形で福音の勝利、信仰者の勝利を高らかに宣言している箇所の一つではないかと思います。ローマの8章の31節から少し読みます。ではこれらの、あ、そうですね、もしよろしければ、奇数節を私が読みますので、偶数節を皆さんで一緒に読んでいただけたらと思います。31節から39節まで、最後の39節は一緒に読みたいと思いますが、最初に私が31節奇数読みますので、偶数節は一緒に読んでくださると感謝です。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取り成してきてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ご一緒に。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。今日第1週ですから、続けて聖餐の時を申したいと思います。この獣の刻印を受けていない者は、食料品も買えなくなる可能性がありますが、しかしその時でさえ主は天からご自分が命のパンとして、ご自身の体とまたその血を、命の食べ物として私たちに備えてくださることを思います。聖餐、それはイエス・キリストが十字架にかかられる前の夜、弟子たちと最後の食事をなさった時に、主が新しい契約の印として定めてくださったものです。パンとブドウの飲み物が、杯がその中で取り上げられております。パンを取って祝福して後、それを裂いて弟子たちにお与えになりました。ブドウの杯も取って弟子たちに与えられました。主が再び来られる日まで、再臨の時まで、これを守るようにと定めてくださっています。それは私たちがどんな暗闇の中でもイエス様の十字架を見上げ、そのイエス様によって、すでに勝利なさったイエス様によって勝利者となるためです。私たちの罪のために、イエス様が、罪のないイエス様が十字架にかかり、罪の負債を、罪の借金を全部支払ってくださる贖いの死を遂げられました。 御言葉にふさわしくないままでパンを食べたり、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするなら、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められております。今主の御前に自ら深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書一箇所を読みいたします。マタイ福音書26章26節から。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉を申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っていらっしゃる方は、すべてこの聖餐に招かれております。いずれの教会であっても、すでに信仰告白しバプテスマを受けていらっしゃる方は一緒に、食してくださいけれども、まだ信仰告白しバプテスマ洗礼を受けていらっしゃらない方は、最後まで一緒にいただきたいと思いますが、聖餐を受けることだけは控えていただけたらと思います。そのような方もイエス様を信じ受け入れられて、バプテスマを受けられ、神の家族として一緒に聖餐に預かる日が一日も早く来るようにとお祈りをいたします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今月もこの年も11月になりましたけれども、今月も主の恵みの契約の印である聖餐の時を持たせていただきてありがとうございます。御子イエスキリストが、罪のない方が私の罪の身代わりに十字架の上で死なれ、肉を裂き血を流してくださったことをありがとうございます。願くは主の愛と慈しみとともに、十字架に釘付けにされたその主の見苦しみ、またその私たちの罪の深刻さをどうぞもう一度深く覚えることができますように。今備えられたパンとブドウの飲み物をあなたが祝福し聖別してください。御前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持ってこれを受け、ますます心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして私たちをまず愛してくださった主をそのように愛することができますように。それだけでなくて、あなたが備えてくださっている共に歩むべき人たち一人一人、その方々と共に主が私たちを愛してくださったそのように、互いに愛し合いながらその愛を世の人に明かししていくことができる私たちとしてください。そして数えきれない星の数ほどの人たちがこの神の家族の中に一人二人と加えられ、一緒にこの食卓に預かることができる日が一日も早く来ますようにと心からお祈りいたします。特に私たちの愛する家族や親族、地域の方、職場の方々をあなたが私を通して恵みの中に招きをしてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。それでは、配っていただきますが、配り終わった後で皆さんと一緒に食したいと思いますので、しばらくお待ちくださいと思います。配っていただいている間に、旧約聖書イザヤ書53章の御言葉をお読みさせていただきます。 私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼、主イエスに負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。小栗場に引かれていく子羊のように、けおかれ者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は友者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として任し取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられた彼である。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂いて言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。主が十字架の上で裂いてくださったそのお体を信仰を持って心の内に味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。主が十字架の上で流してくださったその血を感謝を持って心の血に味わい